さん、明けましておめでとうございます。Welcome to my podcast, Yuna Like Tuna. ポッドキャストのホストの Yuna って言います。YUNA なんで、よくツナだけど、Y に変えて Yuna だよって自分で自己紹介を、よくしてます、こちら。海外生活は11年目で、今はカナダの、西海岸の方に、西海岸、ウェストコーストは東海岸東海岸の方に住んでます。東海岸は、7年目ぐらいで、西の方にも少し住んでた経験があります。そういった話とかもまた後のエピソードとかでちゃんとお話できたらいいなって思ってます。こっちに来ていろいろやっぱり自然とかがあるので、結構アクティブに生活をしたいなって思って頑張ってるんですけど、自分は日本にいた時からチアをずっとやってて、チアリーディングの方を、競技のやつなんですけど、ずっとやってて、でカナダに来て1シーズン2シーズンぐらいやって、でその後に結婚して、そういった話もまたしたいんですけど、後々結婚して、でその後離婚してっていうのもいろいろ積み重なっちゃって、でチアは多分5年ぐらい休憩っていうんですか、何もブレイク取ってて、でコロナが発信したっていうのかな、コロナが流行った、前の年2019年あたりにまた再開して、で今もまだやってます。こっちのチアリーディングと日本のチアリーディングの話とかもしていきたいんですけど、日本のチアリーディングは結構お金あんまりかかんなかったなっていうのを覚えてて、っていうのもカナダのチア、今オールスターチアリーディングって言って、やっぱ競技のチアをやってるんですけど、それはですね、1シーズン絶対50万70万ぐらいから多分ワールドって言って世界大会みたいなのが毎年4月の末ぐらいに、フロリダのオーランドのディズニーワールドで行われる大会が、大きいのがあるんですけど、そういったトラベルコンペティションもあるので、結構お金は自費でかかります。でもし日本でチアやってる人たち、チアリーダーたちにそういったサポートとかもしていきたいなと思うので、もし質問とかいろいろあったら全然答えるんで DM の方を送ってください。でチアの他にもいろいろアクティビティやってるんですけど、やっぱり私の住んでるところにウィスラーって言って、前オリンピック、いつのオリンピックか分かんないんですけど、ウィンターオリンピックも行われたそのウィスラーっていうその有名なスキーリゾートがあって、でそこは車で片道1時間半ぐらいで行けるんですけど、そこは毎週1回2回3回ぐらいですかね、時間があったらっていう感じでよくスノーボードしに行ってます。スノーボードも、3年目くらいなんですけど、でも私チアで首じゃないよ、なんだっけ、ですね、足首を折っちゃったっていうのかな、足首の靭帯を切っちゃって、で1シーズンぐらい何もしなくて、スノーボードもチアはずっとやってたんですけど、バリバリに固めて、スノーボード はやめとこうということで、一シーズンしてませんでした。で、一昨年かもう一昨年の冬にまた再開して、で今もやってるって感じです。その他にはですね、夏はクライミング、ロッククライミングしたり、あとはハイキングしたり、してます。パドルボードっていうんですけど、なんか私はインフレートするあのパドルボードを借りたりして、で結構あの池っていうんですか、湖とか海とかでいろいろ浮いたりしてます。はい。ですね、さっきも言ったんですけど、11年ぐらいカナダにいて、で本当いろいろあったんですよ。本当にいろいろあって、もうトラウマになるぐらい本当にいろいろあって、でまあそういった話もしていきたいんですけど、まあ結婚したりってさっきも言ったんですけど、もう本当に男運がなさすぎて、もうアドバイスするのもやばいんじゃないって思うぐらい自分は男運がないから、ないけど、まあそういったことも面白おかしく発信していけたら私のようにはならないでみたいな感じの情報を発信したい。あとはですね、やっぱり11年もいて、このポッドキャストを始めるにあたって英語でやるか日本語でやるかみたいなのも自分でいろいろ考えた時もあって、で日本語でやりたいなって思ったのも、もちろん日本人の人たちもたくさん多分バンクーバーいられると思うんですけど、仕事上とかやっぱり自分の環境があんまり日本人の人がいない環境にいて、日本人の人に会ってもそういった日本人の人たちも結構英語の方が楽っていう人が多くて、いろいろやっぱり喋るのにあたって英語の方が多いかなって思って、で本とかも読むんですけど日本語の方をもう読まなくなってきて、まあお父さんとお母さんとか家族とかと連絡するにあたってやっぱり携帯でメッセージ送ったりするんですけど、やっぱオートコレクトするじゃないですか。だから別に自分で日本語を読むとか書くとか喋るっていうそのオポチュニティを見逃してるのかなって自分で思って、でやっぱ日本人としてね、バイリンガルとして何ができるかなと思った時に、やっぱり自分の経験を人に皆さんに発信して手助けになれたらなみたいなって思って、日本語で日本人の人たちを対象にこのポッドキャストをやっていきたいと思います。でこのポッドキャストのトピックにあたって使える英語みたいな英単語みたいなのも紹介していけたらいいなと思います。では、もうなんて言うんですか、イントロすごい長くなっちゃったんですけど、本題に、回っていきたいと思います。今年2025年に最近っていうか、今録音してるのがレコーディングしてるのが、1月の3日カナダ時間でお昼頃なのかな今なんですけど、ホリデーシーズンの話をちょっとしたいなって思って、っていうのもやっぱ日本で生まれ育ってるんですけど、私関東の神奈川県出身なんですけど、ホリデーやっぱクリスマスっ ていうそのイメージだと、なんだろうな、友達とか彼氏とかと、なんだろう、時間を過ごしたりとかするイメージがずっとあって、で私もクリスマスは家族、小さい頃は家族と、あとはやっぱり大人になって、私ずっと彼氏がいたんですけど、やっぱ彼氏とクリスマスを過ごすっていうの方がずっと、まあそんな感じでずっと過ごしてたホリデーで、今年はなんですけど、すっごいロンリーで一人ぼっちで超寂しかった。なんでっていうこの why って感じなんですけど、一応彼氏はいるんです。でその彼氏 B さん、ぼーちゃんって言うかな、じゃあ B、ぼーちゃんとは一緒に働いてて、でそれが出会いなんですけど、出会った時はやっぱりすごく良くて、彼イギリス出身のブルガリア人なんですけど、会った時はすごいパッションで、いろいろコネクションも強くていい人だなと思って付き合ってて、でいろいろこの話もまた違ったエピソードで話したいんですけど、彼もいろいろあって、彼自身の性格の問題ではなく、多分彼の今の人生の環境のせいで結構チーンってなってて、で彼もやっぱりイギリスから一人でっていうか、元からと来たんですけど、今一人か、私も一人だけど、もうカナダ人として思われてるから、多分そうだね、彼は2年目だから、2年目3年目だから、まだね、イギリスの方が、イギリスに帰りたいんだよね多分。でも1年にさ 2,3 回帰るのにさ、そんな寂しいってあるって思うけど、私もでもやっぱり人のこと言えないんですよ。私は日本を離れた時に日本が嫌でっていうのもあれな、その話もまたしなきゃいけない。でも日本が嫌でカナダに来て、で一昨年の私の誕生日の10月に一回日本に5日間だけ帰って、でそれが初めてだったんですよ、10年間カナダにいて。でそのまあそういったなんて言うんですかね、私の感覚を基準にして話をしていってはいけないなってやっぱり思うから、やっぱり彼の気持ちとかも分かってあげられないといけないなと思って、うんうんって言って聞いてるんですけど、まあ、結局彼はそのクリスマスとやっぱり元旦ね、イギリスに帰って彼の家族と過ごしに行きました。まあ彼に言ったんですけどね、私そのクリスマスをやっぱりこっちの北米では家族と過ごすし、元旦とかニューイヤーっていうのはやっぱ日本人として、日本の文化としてやっぱりすごく大切なホリデーだと思うから、一緒に行きたいみたいな、一緒にイギリス行きたい、一人で過ごしたくないって言ったんですけど、なんて言ったらいいのかな、彼のお母さんにあんまり好かれてなくてっていう話もまたしたいんですけど、私何にもしないのにすごい嫌われてて、でだからまあ今回は一緒に、今回もか、もう去年も一緒にね過ごせられなかったから、うん、そうそう 2年目離れ離れ で3年目になっちゃったらもう仕方ないからお別れしようと思ってて、やっぱり好きっていう気持ちだけだと一緒にいられないと思うから、そうで彼も結構ね、曖昧な気持ちでやっぱりカナダに今住んでて、 で、まあ多分今イギリスにいてやっぱりカナダに帰りたくないって言ってるから、どうなんだろうね。なんかなんだろうな、やっぱ遠距離になっていろいろ電話とかしてくれんのかなって自分で思ってたんだけど、してくんないからなんなんだろうね。なんか多分私は彼にとってカナダの生活の一部で、彼の生活っていうこの大きなピクチャーには入ってないんで、多分それで彼はイギリスに帰って、でその自分の人生っていうなんだろうのにフォーカスしたくて、でそのカナダの生活っていうのを結構別々として考えてて、でそのカナダのことは考えたくないっていうことで、多分なんて言うんだろう、カットされちゃったのね。でその私もその中にいるっていう悲しい状態で、でまあこの間も、まあ、メールは一応ね毎日してるんですけど、なんかそっけないから、日本やっぱカナダ帰って、まあ、来週の月曜日に、今金曜日なんですけど、あと3日4日したら帰ってくるから、ちょっとちょっとまたカツ入れなきゃいけないかなっていう感じで、まあね、もう自分がやっぱりいろいろ経験を、去年か30になったんですけど、30年間すごいいろいろ経験させてもらって、すっごい辛いこととか嫌なこといっぱいあったんですよ。で本当心ももうぐっちゃぐちゃになって、もう人生どうしていいのかな、私は何がしたいのって思ったことがすっごいいっぱいあって、でまあその気持ちとかそうなった時を乗り越え、今も乗り越えてるっていうわけじゃないけど、乗り越えられたからこそ多分なんだろう、失敗を重ねて今があるみたいな。で多分私の彼みたいな人は多分失敗を恐れてすごい大切に育てられて、だから失敗したことが多分なくて、失敗をこう恐れてるのかなみたいな、ちょっといろいろあって、で私もいつもね Hey babe get it together って言わなきゃいけなくて、その get it together はその今日のトピックの Today's Word にもなるんですけど、もうしっかりしてよみたいな、もうちゃんとしてみたいな、もうけじめつけてもう根性でやるしかないでしょみたいな感じですかね。まあ彼のことは置いといて、じゃあ私はあの、じゃあユナはどうやってホリデー過ごしたのっていうのを今から話していきたいと思います。クリスマス、多分日本だとクリスマスイブの方がみんなセレブレートするのかな。でこの北米だと多分クリスマスデイの方が家族の日みたいな、家族と一緒に過ごすのかな。でまあクリスマスイブは私働いてて、みんなバケーションに行っちゃって、私今映画の関係の仕事をしてるんですけど、一応月金のオフィスアワーで、で私のチームが多分何だろう、 70% アメリカのサンフランシスコで、で 30% はこのカナダのいろんなところにいる感じで、そのサンフランシスコの人たちはあのクリスマスデーからニューイヤーズデーまで1週間ぐらいぶっ続けで休み をもらってて、でカナダの人たちはクリスマスデーとボクシングデーって言っていろいろセールになる、なんて言ったらいいのかな、日本ではあんまりわかんないけど、あんまりわかんないけどいろいろ安くなるバーゲンセールみたいな日がクリスマスの後にボクシングデーって言ってあるんですよ。でそれはカナダの発信されてるそのホリデーで、でそうクリスマスデー、ボクシングデーでニューイヤーズデーが休みで、その3日間しか休みもらえなくて、でももう土日とかもあったから結局はね、2日間ぐらいしか働いてなくて、でもみんなやっぱり休みだったからすっごいスローで、だから結局私も働いてるって言ってるけどあんま働いてない。 Anyways そうだ、クリスマスイブは多分ジムに行ってもう彼もいないからもうバキバキに鍛えてやろうかみたいな、もうバキバキに鍛えて、こっち帰ってきた時はうわお前誰だみたいな感じでびっくりさせてやろうかなと思ってそうだからジムとかにも行って、でそうだね、クリスマスデイはスノーボーディングを超ランダムの人たちとフェイスブックで会って会ったこともない人とちょっともうスノボ一緒に行ってみようかなっつって、でスノボ行ってきて、そうだね、夜の朝の5時半ぐらいに起きてネビスラー行って、で帰ってきて何しようかなみたいな、一人でちょっと寂しいって思ったから、ディスタンサリーって言って、カナダっていうか北米は結構もう大半のところはマリファナが合法なんですけど、で多分日本もいろいろね、発症されてるって聞いて、そう THC と CBD と他はもう全然わかんないんですけど、もうそのまあエディブルって言って、なんて言うんだろう、そのマリファナのキャンディーみたいなをもらったから、もうやるかっつって一人でマリファナのキャンディー食べて、そしたらもうなんかなんだろうね、普通に別にマリファナはすごいハイになるわけでもないから、普通に映画見て、なんだろう、一人で夜さチーンってなっちゃうよりかはすっごいあんまり、なんだろう、周りにあるそのストレスとかデプレッションとか、あとはエグザイリーとかそういうのを気にしないで、まあ、夜楽しく映画見れたらいいなみたいな感じで、でエディブルして、でその次の日も別になんてこともなく普通に日曜日過ごして、多分で2728も働いてたけど、なんてこともなくて普通の日だった本当に。だから普通の日で仕事してジム行って、犬がいるんだけど犬の散歩とかして、うん、でクリスマスイブの日に本当に寂しくなっちゃって、一人でなんか多分一人でこの祝日っていうのかな、このホリデーシーズンを過ごしたことが多分人生で一度もなくて、なんかさっき去年も別々に過ごしたって言ったんだけど、去年は私親友がマイアミに住んでるからフロリダのマイアミに遊びに行って、でその友達の家族と一緒にね、あのニューイヤーズデイとクリスマスもいろいろ過ごさせてもらったから、一人ぼっちっていうのが本当なくて、でその大晦日の日にもう本 と悲しくなっちゃって、一人で歩ってとあのうちの犬と真っ暗な夜をもう加藤ミリアを聞きながら泣くみたいな寂しい。でそんなのを30分ぐらい歩いてたら、いやまたエリブルするかっつって、で家帰ってきてエリボール食べて映画見て、でそう電話来るかなと思ってたけど電話来なかったからもういいやっつって、もうね、もう彼氏はもういいやいいやっつって、でそうだね、で新年を迎えるその12時を超えるっていうのも待たず、多分ね夜10時半ぐらい寝ちゃったんだよね。でそのニューイヤーズでその元旦の日にもうまたスノーボードをあのクリスマスに一緒に行った人たちとスノーボードしに行って、すっごい楽しかったうん、すっごい楽しかった本当に。スノーボードね、最初なんだろう、やってたけど別になんだろうな、こういったコンペティティブな感じでやってるっていうこともなくあのこんなに一生懸命やり始めたのは多分今の彼がすっごいスキー上手で、でその彼の元カノ、10年間一緒にいた元カノとはずっといろいろ一緒にやってたらしくて、でその元カノもスキーをずっとやってたから、なんだろう、レベルが一緒で、で私のレベルよりも彼らの方が上で、なんだろう、一緒にスキー行っても面白くないんだろうなって多分自分の中で思っちゃって、で負けず嫌いだからっていうのもあって、もうほんとボロクソだけどスノーボードすっげーいいって今年、去年かで、今多分ね同じぐらいではないけど、うん、多分レベル的には普通に一緒に滑れるぐらいになったと思って、それもね、まあ元カノとっつってこうやって比べちゃいけないと思うけど、やっぱ比べちゃうよね、まあ、比べちゃう理由っていうのもすっごいあって、もうほんともう腹が煮える日本語がおかしい、腹が煮えるぐらいあの頭きちゃう話がいろいろあったけど、去年も一昨年もその元カノの関係の話をまたもう本エピソードで長くなっちゃうから話すけど、まあ、そんな感じでね、あのスノーボード一生懸命始めたっていうのがきっかけです、恥ずかしいけど。でそうだね、どうですか皆さんは、どうやってこのホリデーシーズン過ごしましたか。やっぱりクリスマスはケンタッキー食べるんですか、日本では。やっぱり私が日本にいた時はみんなケンタッキー食べるのかな、うちはケンタッキーだったよ本当、ちっちゃい時ケンタッキーとなぜかグラタンか唐揚げ美味しかったけど、でニューイヤーは、まあ、豚汁食べたりとかね、あのおばあちゃん家行ったりとか家族と過ごすって感じで、そうですね、やっぱこっち来てやっぱローカルの人とね付き合ってたらやっぱりローカルの家族、彼の家族と一緒に過ごしてたから、やっぱりはファミリーのホリデーなんですよね。でいや、お休みっていうのは日本でやっぱりもらえるのかな。うちさっきも言ったけどクリスマスデート、ボクシングデート、ほんと元旦しかなんかその休日っていうみんなお休みっていうのはもらえないから、でもやっぱ結構バケーション取る人たちは多い、有給じゃなくても取る人たちはね、みんなね家族 と過ごしたいって言って1週間2週間ぐらいやっぱり休みは取ってるみたいです。で、ね、2週間彼がいなくて、私さどうやって過ごしてたのかな。別にお酒を飲むっていう、なんて言うんですかね、毎日の風習みたいなのはないから、うん、まあ仕事してお散歩行って、まあいろいろ家事とかやって、あ、スマージングする、スマージング、ね、日本ではするのかな、スマージングって。私はセイジと、あの名前じゃないよ、セイジ君みたいな、あのセイジって言って、あの葉っぱ、なんか結構あのクッキングする時とかも薬剤に、薬剤じゃないや、あのうん、タイムとかシーズニングとしてよく使われるんだけど、そのセイジっていう、あのそうですね、薬草草を、そのドライしたやつ、乾燥したやつを束にして、お線香みたいな感じで、あの燃やすのかな、燃やして、でそれをね、あの窓を開けて家中やって、もう風水みたいな感じだけど、あの悪いこの木を外に出して、でこのパラサントっていうこの木があるんですけど、私この木を燃やしてまた一周回って、ポジティブなこの木を入れるみたいな、なんか日本で言うと節分みたいな感じ、鬼は外で福は内みたいなのを結構毎日やってる。もう気持ちでしか言えないでしょ、もう本当。もうここまで来たら彼もいないし、で彼いても本当ね、しっかりしてないから、あのこんなしっかりしてないなんて言っていいのか分かんないけど、もう初回から多分みんなに嫌われそう。あのすっごいいい人なんですよ、もうなんかこれ 言っとかなきゃいけない、すっごいいい人で、でカナダにいる時はすっごい大切にしてくれるんですけど、多分今あのイギリスにいて家族が周りにいていろいろ忙しいから、多分時差もあってこんな感じにネグレクトされてるんですけれど、あの、まあ、そんな感じでそのスマージングを頑張ってやって、で彼のお家もスマージングもするかって感じで、でスマージングした時にそのセージがボーッつって超煙出てきて、いやもうこのお家やばいでしょみたいな、もうお化け絶対いそう。あの多分ね、彼のその木の何、気の持ち合いがあまり良くないのか分かんないけど、すごい悪かった、うん、あのすごい燃やされてたね、うん、だから本当にこのスマージであの悪い気を追い出して、あのカナダ戻ってきた時に、まあ、新年だし新しいスタートでっていうことで、あのね、新しくスタートしてくれたらいいなってって思います。はい。ですね、じゃあやっぱり今1月3日で、あのニューイヤーを迎えたところなので、ニューイヤーレゾリューションを話していきたいです。はい、あのニューイヤーレゾリューションは、なんていうのかな、ちょっとさ私も見てみようかな、多分今年のなんていうのかな、 New Year's Resolutions in Japanese、 ね、またね、新年の抱負です。ね、また日本語が時々ね出なくなっちゃうから、私もこのポットで日本語を学ぶみたいな、あのそうですね、新年の抱負を話していきたいと思います。私も去年はもういろいろその彼の気持ちとかムードに振り回された 1年間だったので、今年はですね I'm not going to control my emotions and mood by ぼーちゃん。振り回されないで自分の気持ちとかムードを彼には振り回されないような一年にしたい。Be kind to myself. 自分に優しくしなきゃいけないかなって思います。やっぱり、なんだろうな、自分を後に置いて彼をいつもプライオタイズするのがやっぱり癖で、やっぱりさ、人を好きになるっていうのはさ、すごい素敵なことだと思うけど、やっぱり自分を忘れがちなのかなって思います。そうだから、be kind to myself。あとは、think about my life and what I want first。自分、何が自分でやりたいのかとか、自分の人生っていうのをやっぱり先に持ってこないと、本当に1年間無駄になっちゃうのかなって思います。自分の経験から、去年の経験からして、やっぱり自分っていうのを持っていかないとダメなんだなって。で、 Be confidence。 Be confidence っていうのはやっぱり自分を持って堂々とね、生きていかないといけないのな。 Be a badass boss bitch。 バラス、なんて言うんだろうな、まあ、かっこよくボスビッチみたいな感じでやっていきたいな。だってポッドキャストとかも今こうやってやってね、仕事も結構マネジメントさせてもらったりとかして、人の上に立つみたいな経験をさせてもらってるからね。 Be a boss bitch。 Be a badass boss bitchっていうのがまだまた豊富。あとは self care。 やっぱりね、人に尽くすっていうのも優しかったりとか親切から来てるところなんだけど、やっぱり自分をちゃんと、なんて言うんだろう、ケアできてないと人のこともケアできないし、疲れ切っちゃうからね、自分のことも忘れないであげてっていうこともあります。 And the last one、 the 最後は Be successful っていうことで、成功したいぜ、このポッドキャスト成功したいっていう気持ち、まあ、このポッドキャストだけじゃないけど、人生でやっぱりなんか何か大きなことができたらいいなっていうのが今年の新年のレゾリューションです。はい、それではですね、もうすぐお時間になるので、今日の、よく使う English word、 英語英単語の、さっきも言ったんですけど、今日の Useful English word は Get it together。 Get it together。 Get it together。 しっかりしてください。Please get it together。 結構他の友達とか、やっぱり彼氏さんとか、あとはそうだね、パートナーとか、そんな他人の人にはあんまり言わないけど、まあ、本当呆れちゃって、本当ちゃんとしてよお前みたいな時に言う言葉ですね。はい、 get it together。でスラングとして、本当マイカスちゃんとやってみたいな言うときは Get your shit together って言います。いろいろその単語はね、組み替えたりとかできるんですけど、結構ね、私も自分のこと本当カスちゃんとやりたいんだけどな、ちゃんとやらなきゃみたいな、でも人生ちゃんと根性しつけてやんなきゃいけないみたいな、しっかりしなきゃいけないじゃんみたいな思った時に I have to get it together、 or あとは Oh, I get my shit together って言います。はい、 やっぱり教科書では教えてくれないような単語なんで、今回は皆さん Let's get it together 一緒に頑張っていきましょう。はい、では最後に、Thank you so much for listening. Please make sure subscribe to this pod and my Instagram at YouKnowLikeTunaPodcast、ポッドキャストのインスタグラム、あとはこの、ポッドキャストをフォローしてくれたら嬉しいです。また次の機会にお会いしましょう。